皆さんこんにちは。大人の韓国からの独り言のらです。4月15日、4月ももう半分が過ぎたんですね。月曜日、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ソウル郊外からお届けしていますが、今日は雨の韓国です。週末本当に暖かくて青空が広がって、お花見もね、もうそろそろ終わりかなという感じで、ちらちらもう青い目がほぼ半分以上になってきた桜の木を見ながら楽しくウォーキングをしたり、外でたくさん活動休養をたっぷりとったんですけれども、今日は雨ということで、しっとりと朝から雨が降っています。でも韓国は日本より雨の日が少ないので、雨の音とか雨の日の雰囲気を私はすごく楽しんでいます。かなりね、暖かくて週末は半袖で過ごしたりしたんですが、今日の気温は最低気温が10度ぐらい、最高気温が19度と出ていますね。まだ少し羽織物、カーディガンとか、長袖の上着が必要なお天気のようです。久しぶりにノートで真面目な記事を書いたんですが、早速たくさんの方が購入して、読んでくださりありがとうございます。よく聞かれる質問として、韓国のどんな部分が嫌ですかとかね、韓国がすごく嫌になる瞬間ってありますかっていうことを聞かれるんですが、今回はそれをテーマに、今のふと思い浮かぶことをテーマに、3つに分けて、記事を書いてみました。で、よく考えてみると、韓国に住んで何年目か、そのライフステージによって、そういう気持ちって変わってくると思うんですね。で、私自身を振り返っても、新婚時代、韓国に暮らし始めて最初の 2,3 年の気持ち、5年ぐらい経った時の気持ち、それから10年、15年、20年、25年と今至るんですけれども、その時々のライフステージでね、辛いことやしんどいなって思うことが変わってくると思うんですね。で、例えば私は新婚時代に子供がなかなかできなかった。そして夫は一人息子で、義理の姉が5人いる、すごく韓国では嫌われる条件の旦那さんだったので、必ず、あと田舎出身で古い考えを持っている義理の両親ということで、必ず男の子を産まないといけないっていう圧迫、プレッシャーがすごかったんですね。で、その時代、最初の新婚時代の、子供ができるまでの7年間ぐらいかなは、そのことがものすごく、プレッシャーで、圧迫を感じ、不妊治療も受けつつということで、もう子供を授かった後、そういう辛さは子供可愛さに全て吹っ飛んでしまって、忘れているんですけれども、たまにね、思い出したら、あの時代はあの時代で辛かったなって思いますね。その、時期時期によって辛さとかしんどさって変わってくると思うので、また後で機会があれば、私の最初の5年はこうだったとか、10年目に入った時はこんな部分が辛かったとかね、ライフステージごとに、また記事を書いてみようかなと思っています。今回書いた記事は、今ふと思い浮かぶことっていう軽い気持ちで書いたんですけれども、結構重い文章になってしまって、限定公開にさせていただいたんですが、興味のある方はノート、ブログの方から、見てみてください。週末、私は久しぶりにドラマにハマりました。で、インスタグラムに、このドラマにハマっていますって書いたところ、たくさんの方がメッセージでコメントで、私もです、私も沼ですとね、コメントをくださって、日本でもほぼ同時に公開されている、ヌンムレヨワン、涙の女王、このドラマに本当にドハマりしています。で、大抵ドラマって、私は最後まで、最終回まで、見れないドラマ、見ないドラマも結構あるんですよね。途中で忙しくなってしまったり、仕事でもう疲れ果ててドラマを見てると、寝落ちしてしまったとか、そういうことでもういいかなっていうことで次のドラマがまた始まってみたいな感じで、最後まで、こう 見ない場合も結構あるんですが、この涙の女王はもう本当に美しい主人公の2人の演技にもう吸い込まれるように、直立不動で見ているというかね 私がドラマにハマって、見ている姿が久しぶりなので、家族が、すごくクスクスと隣で、笑ったり、隠し撮りを娘にされて、後で、写真を送られてきたり、泣いている姿を娘に隠し撮られて、家族で、共有されたりと、結構からかわれたりしています。ママどうしたのみたいな感じで、かなり没頭して見ているんですが、あのドラマは没頭しちゃいますよね。涙の女王、本当に主人公2人の演技が美しくて素晴らしくて、そしてドラマでね、うわーって泣いちゃうことってないんですけれども、私は今回このドラマで何回ももう涙腺が緩みまくって泣いてしまいました。もう皆さんどうでしょう。でこの主人公の、ジオンさんですね、キム・ジオンさん、本当に美しくて演技も素晴らしくて、彼女の変化ぶりが結構韓国のオンラインとかニュースでは話題になっていて、キム・ジオンさん代表作は、日本ではあまり知られていないのかもしれませんが、サム・マイ・ウェイっていうねドラマが、まあ、一応彼女の代表作と言われていたんですが、それから、テアンエフエ、太陽の末裔ですね、それから、ナエヘバンイルチ、私の解放日誌でソンソクさんと共演された、あのイメージと今回涙の女王の本編役があまりにも真逆のキャラクターということで、それも話題になっていますね。私の解放日誌では、ソウルの郊外から、ソウルに通勤するちょっと疲れた素朴な地味な、会社員を本当に素晴らしく演技されていたんですけれども、今回は正反対のセッティングキャラクターですよね。優雅でセクシーで堂々としている財閥の美女を本編役を演じているんですけれども、その変化ぶりもね、かなり話題になっています。それから彼女の容姿が変わったことも本当に本当に美しくなったっていうこともね、話題になっているんですが、特に見比べるとこう痩せたんですよね。全体的にものすごく体重を落とされたということと、フェイスラインがすっごくすっきりしたことに私も、最初わからなかったぐらい、あれ別人かなっていうぐらい、変わっていてびっくりしたんですけれども、結構四角ぽいこう丸顔っていうか、こうエラが張っているように見えるようなこう結構しっかりした骨格のお顔だったんですが、ものすごくダイエットをされたみたいで、フェイスライン、この顎のラインが V ラインになっていて、それもどうやって、ここまで、管理したんだろうということもね話題になっています。整形ではなく本当に、ダイエットと管理を過去1年間この涙の女王に出演するためにされたとね、別のインタビューで話していてね、1年間ずっと昼食を抜いたって言ってたかな、1日に2回ものすごいダイエットをされてかなり減量されたみたいですね。でザジャンミョンが食べたくて、もう買ってあると、インスタントのザジャンミョンを買ってあるんだけど、まだ食べられてないんですよみたいな、後のねドラマ終わった後も当分インタビューとか出演する場面があるのでみたいなことを話していらっしゃって、1年間本当にすごく我慢して減量をされたというようなことをねインタビューで話されていました。財閥 の華やかな女性ということで、消化しなくてはいけないこうファッション、ファッションとして見せなくてはいけない、あとこう外観をアピールしなくてはいけないシーンがすごくクローズアップの画面シーンも多いので、特にこの体重管理には気を使ったみたいなことをね、自己管理徹底されたみたいです。素晴らしいですね。本当に美しいなと今回思いました。パクチヨンさん、 はい、もう大好きな女優さんのお一人になったんですが、実はね、性格的には私の解放日誌の、ヨン・ミジョン役、ミジョン役をしていた時、ミジョンに実は本当の本キャラの方は近いみたいなことを話していらっしゃいましたね。ものすごく内気で恥ずかしがり屋で、口数も少なくてみたいなことを話していらっしゃって、私が見た有名な YouTube 上のチャンネルでのインタビューで、キム・スヒョンさんと、それからちょっと悪者役だったユン・ウンソン役のパク・ソンフンっていうね、パク・ソンフンさんっていう俳優の方と3人で、もうすごくリラックスした様子でインタビューに応じていたんですけれども、3人皆様性格が内気で、恥ずかしがり屋でみたいな、共通点があって、それもかなり楽しいインタビューでした。で、家で一番好きな時間、必ず欠かせない時間って何ですかっていうインタビュアーの質問に、パク・ジオンさんは、キム・ジオンさんは一人でね、カラオケに行ってぼーっとする、歌わずにぼーっとする、伴奏だけを聞きながらぼーっとしたり、あと毎日家で、静かな家の中で天井をソファーに座ってぼーっと見つめる時間が好きっていうことを話していらっしゃって、ぼーっとすることを韓国語でモンハダ、モンテリダというふうに言うんですけれども、こういうモンタイムを持っているっていうね、ことを話していらっしゃいました。そして、キム・スヨンさんは、ムルモン、ムルっていうのは水っていう意味なんですが、ムルモンが好きで、シャワーを浴びながらぼーっとする、シャワーぼーっと時間、ムルモン、シャワーモン時間が、自分にとっては大切って話していらっしゃって、あとパク・ソンフンさんはね、パク・ソンフンさんは家に帰ると、YouTube かなんかで薪が燃える映像をつけてぼーっとする、実際キャンプに行くのは大嫌いだけど、家でキャンプファイヤーみたいな動画をつけっぱなしにして、その火の動きを見てね、プルモン、火のことをプル、水はムル、火はプルなんですね、プルモン、火を見ながらボケーっとするのが好きだって話していらっしゃって、3人すごく性格が共通点があって、それもなかなか面白かったですね。それからもうこのキム・スヨンさんの涙の演技とか悲しそうな演技に本当にもう釘付けになってしまったので、キム・スヨンさんについて改めていろいろ調べてしまったんですけれども、いやー、彼も本当にまずは顔の小ささ、どんなトップ女優であってもキム・スヨンさんと共演するのはすごく心の負担を感じるっていう話を聞いたことがあるんですけれども、それぐらいお顔が本当に小さいですよね。お顔の小ささでもいつも話題になるんですけれども、キム・スヨンさん、いろんなインタビューで自分が育った環境のことを実際話されているんですね。で、私もなんとなくは分かっていたんですが、今回改めて過去のインタビューとかをじっくり読んでみたりして、ますます素敵な人だなと思うようになりました。彼のこの悲しそうな表情とか涙の演技とかも、いろんなこういう経験からこうにじみ出てくるのかなって、感じましたね。で、お母様が実際に女優さんだったんですね、なんですね。で、お父さんが、ロックバンドの歌手ということで、すごく有名というわけではないんですけれども、ロックバンドの活動をずっと今もされていると聞いています。で、両親が幼い頃に離婚されたので、お母さんが、スヨンさんを育てたということで、あまりにも内気なので演技の学校に行かせて、演技や演劇をさせたと、お母さんの勧めでこの演劇、外観もね、外見もものすごく目立つ外見ですし、お母さんの勧めで演技の勉強を始めたというふうに聞いていますね。それから私が知らなくて感動だったのは、子供の頃に心臓の大きな手術を受けていらっしゃるんですね、キム・スヨンさん。で、体が弱くて心臓病があったので、大きな手術を受けたと。で、その手術を受けた経歴から、軍隊の検査、軍隊に入る前の徴兵検査で、 4級判定を受けたと。4級っていうのは一般の軍隊の勤務ではなくて公益勤務要員としての判定だから、軍隊に行かなくてもいいという、その代わり、公益勤務といって、別の公務員のサポートみたいなね、仕事に就くという、そういうコースもあるんですね、体が弱い人の場合でも。彼の場合、キム・スヨンさんの場合は改めて、健康管理をしっかりして再検査を後に受けて、しっかり現役で、軍隊の任務を果たしたということもね、有名なストーリーとして知られています。しかも最前線なので、北朝鮮との軍事境界線あたりの精鋭部隊捜索隊に所属していたということで、素晴らしい勤務態度で、かなり高い評価を、真面目で模範的な軍人生活を送ったことで、知られていて、いやそれも感動ストーリーだなと。ドラマの中でもね、海兵隊、ヘビョンで、海兵隊出身ということなんですが、海兵隊っていうのは韓国の中でも陸海空軍とありますが、一番厳しくて、きつくて、すごく上下関係も厳しいところとして知られていてね、ヘビョンデ中心、海兵隊出身ということが一つのステータスになるぐらい、そういう部隊なんですね。で、実際キム・スヨンさん自身も海兵隊ではないんですが、最前線の精鋭捜索部隊所属していたということで、すごいときめきましたね、こういう過去の経歴にも。で、もう一つ知られているのが、離婚されたお母さんが彼を育てたんですが、お父さん離婚して、一緒には育って暮らしていないんですけれども、お父様も有名人ということで、お父様ともすごくいい関係を築いていらっしゃって、お父様が再婚されて、腹違いのまた妹さんとかいるみたいなんですが、その人たちとも公開的にものすごくいい仲を維持していて、経済的にも助けたりと、そしてその腹違いの妹さんもまた歌手としてデビューされていて、ボーカリストとしてね、すごく才能のある、やはり芸能の面で才能のある一家なんだなということを、今回私もいろいろ過去のインタビューとか見ていて、いやキム・スヨンさん、いろんなね、そういう人生の経験が彼の目の演技、涙の演技に出ているのかなと、もうときめきまくっています。キム・スヨンさん大ファンになりましたね。このもともと好きでしたけれども、今回ますます演技の幅が広がったような、結構コメディ的な演技もすごく魅力的にこなされていて好きになりましたね。悪役のパクソンフンさんも、かなり性格面白い人で、インタビューを通じて、新しい発見があったりしました。それから私隠れファンなんですけれども、このドラマの中のクイーンズ美容院の院長であるキム・スヨンさん、ペクヒョヌ役のキム・スヨンさんのお姉さん役ですね。このお姉さん役の方の本名チャン・ユンジュというね、この方実は有名なモデルなんですね。でも私彼女のモデルとしての活躍もずっと見てきたので、大好きなんですよ、こういうタイプのモデルさん、お顔もそうですし、体の管理も本当にストイックにされていて、娘さんがいらっしゃる、今確か43歳ぐらいかな、80年生まれなので40代前半で娘さんを育てていらっしゃるんですが、本当にストイックにね、体の管理トレーニングされている様子とかもたまに、雑誌であったりインスタグラムで見るんですが、モデルとして本当にかっこいいんですよね、チャン・ユンジュさん。で、彼女の演技、今回かなりコミカルなお姉さん役、美容院の院長役をされているんですが、いや本当に演技でも魅力的だなと。あとファッションもね、背も170センチ以上あって、モデルさんなので長身で、何を着ても素敵に見えるんですけれども、とっても楽しんで演技している様子が伝わってきて、 チャン・ユンジュさんの演技も私にとっては一つのヒーリングなんですね。もし興味がある方はチャン・ユンジュさんのインスタグラムやモデルとしてのねご活躍もぜひぜひ覗いてみてください。本当に魅力的なモデルさんとして、私はモデルとしてのチャン・ユンジュさんもう大好きという感じなんですけれども、今回、ドラマの話、この涙の女王ヌンブレヨアン、ドラマ話だけで、時間が経ってしまいました。本当に一押し、超おすすめの今のドラマですね。私が苦手な暴力とか血が飛び散るとかそういうのもないですし、アラフィフのもう恋愛はとっくに終わっているというアラフィフの方でも十分に楽しめるドラマだと思います。このドラマの脚本家が愛の不時着のドラマ作家なんですよね、確かね。で本当に上手だなと思うのがポイントポイントね、全て視聴者が好きなもう胸キュンとなる要素が全部入っているなというふうに、この華やかなファッションであったり財閥ファミリーであったり、それからまあ素敵な韓国のね素朴な田舎のそういう風景であったり文化であったりで、まあ韓国の両極端ですが、そういう華やかな文化と素朴な文化両方が散りばめられてあったり、いや本当にバランス的に素晴らしいドラマだなと思います。まだまだ語りたいんですけれども、まだ続きますよね。最終回までまだ全16話だと聞いているので、当分楽しめるので、ぜひぜひ今からでもネットフリックスで皆さん追いかけてきてみてください。ということで今日は涙の女王、ドラマにハマった週末ということで、ここまでにしたいと思います。雨の月曜日ですが、日本はいかがでしょうか。皆さん素敵な1週間をお過ごしください。韓国ソウル郊外よりノラでした。감사합니다.